宝殿福音の光、2023年6月17日土曜日放送。がお送りする福音の光、この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオボックス若竹孝之と
脇坂陽子です。
おはようございま す。今朝はスタジオが華やかですね。
そうですね、トレードカラーの赤が引き立っています。
さてどなたがお見えでしょうか。
ヒントは歌のお姉さん。
ラジオをお聞きの皆さんはもうお分かりですよね。脇坂さん、では早速始めましょう。
福音の光、今朝は福音歌手森ゆりさんをお招きし、金宝殿特別番組をお送りいたします。また金宝殿ではラジオをお聞きのあなたにプレゼントをご用意いたしました。プレゼントのご案内は番組の最後に申し上げます。それでは神様を賛美する歌、今朝の1曲目をお聞きいただきましょう。今朝のゲスト森ゆりさんの歌で、望みも消えゆくまでに。
Thank you.
森ゆりさんの歌で望みも消えゆくまでに、お聴きいただきました。それでは早速、今朝のゲスト福音歌手森ゆりさんにご登場いただきましょう。若竹先生、よろしくお願いいたします。
今朝は福音歌手森ゆりさんをお招きして、福音歌手としてのこれまでの活動を振り返っていただこうと思います。森ゆりさん、おはようございます。
おはようございます。
福音歌手30周年おめでとうございます
ありがとうございます。昨年2022年の秋で満30年となりました。
あ、すごいですね。
もう本当にね、こんなに長い間神様に守られて賛美の働きを続けることができて、もう心から感謝しています。振り返りますとね、 NHK で歌のお姉さんをねしておりまして、ちょうどその2年目の時にあるミュージカルの主役に選ばれたんです。
おめでとうございます。
嬉しくてね、小さい時からバレエをして、はい、まあ、歌を歌って、夢はミュージカルスターなんて思っておりましたので、まあ、実際にオーディションで主役に選ばれた時はもう夢が叶ったって本当嬉しかったんですね、
はい、
なのでやっぱり張り切りすぎたんだと思います。練習して練習して結局声が出なくなってしまって。
残念ですね、
はい、で私の友人が記者会見に出てたんです。もう私は主役を降板しましてね、
はい、
もうそのテレビのニュースを見た時に悔しいっていうか、もう腹が立つというか、私は自分で結構いい人間だと思っていたんですけど全くそうじゃなくて、小さい頃から教会に行っていた時に聞いていたイエス様の十字架、その血潮の石鹸という石鹸が私には必要だったんだって、イエス様、この汚い心をきれいにしてください、まあそういうふうに祈ることができたんですね。そしてもしまた歌えるようになったら、自分に拍手するのでなくて、この命と声を作ってくださった神様に拍手できるような、そんな歌を歌いたい、歌わせてくださいと祈るようになったのが最初なんです。
あ、そうなんですね、
はい、まあ、祈り続けて何ヶ月か経った時に NHK にも小さな聖書研究会があったんです。
そうなんですか、
はい、まあ、そこで代表されていた方がね、ゆりちゃん、私の教会で歌ってもらえませんか、コンサートしてもらえませんかって言ってくださって、のでは、
ハレルヤですね、
もうびっくりして、ありがとうございますとお返事はしましたけれども、教会でコンサートなんてね、生まれてしたこと全くないですし不安と、まあ、期待と、そんな入り混じるような気持ちで一生懸命準備をしました、うん、そして迎えた本番の当日、もうそれこそドキドキドキドキですけれどもねまあ、一番最初に歌った曲っていうのが、ようこそっていう曲なんです、はい、ようこそようこそいらっしゃいました、主の祝福がありますようにっていう、まあ、そんな可愛い歌なんですけれども、歌い出した瞬間に雷に打たれたような、もう全身が言葉で表現できないんです。もう神様の不思議な愛に包まれて、
はい、
ああ、私はこれで生きていくんだ、これが私の人生なんだっていうのをね、もうなんかこう全身貫いたような、そんな感覚を覚えたんですね。あれから30年なんです。
そうなんですね、
はい、
試練の先には神様の大いなる祝福が待っているということですね。
本当そう思います、はい、神様愛ですから、絶対無駄に試練を与えない、意味があるから、もっと素晴らしいことちゃんと用意してるんだよって、だからこれがあるんだって、本当そう思います。
そうですよね、
はい、声を失ったことで、はい、私は福音歌手として始めることができました。そして、まあ、それから数年経った時にさらなる試練といいますかね、
はい、
あの阪神淡路大震災が起こったんですね。でも何度もお明かしはしておりますけれども、当時神戸大学の学生だった私の本当に仲良しの弟、渡るくんという名前の弟ですけどね、
はい、
渡るが 下宿の下敷きになって亡くなったんですね。やっぱりそれはもう何年経ってもやっぱりどっか胸の奥がチクッとしますし、うん、私にとっては生涯癒えることのできない悲しみなんです。でもその弟の死の痛みがあるから私は歌い続けることができますし、同じ悲しみを持ってる人に届けたい、そんな思いで被災地に出て歌い続けることができました。あの3月2023年の3月にもね、東北に行かせていただいて、被災者の方々と手を取り涙を持って歌うことができました。やっぱりそれは弟の命ゆえだと思います。今私が歌うのも本当に悲しみは悲しみで終わらない、その先に天の希望があるんだということをね、はい、お届けする。やっぱり弟の死は辛かったですけど、神様は死さえも命さえも無駄にされないお方なんだということを強く心に感じています。
あの試練といえばですね、はい、あのウクライナのことがあると思うんですけれども、森入さん去年の夏頃でしたですかね、
はい、
ウクライナに訪問されたということをお聞きしましたけれども、その話を少しお伺いできますか。
そうなんです。ハンガーゼロ日本国際飢餓対策機構の親善大使として、
はい、
私はいろんな被災地に行かせていただいておりますけれどもね、ウクライナの苦しんでる人々を励ます歌を歌ってほしいと連絡があった時は、さすがにすぐにイエスとは言えなかったです、
はい、
やっぱり怖いっていう思いもありました。 そうですよね。まあ、それでも祈って祈る中でエステル記から、あなたがこの国に来たのはそのためだったのかもしれないという御言葉で押し出されて決心して、2022年の8月14日に、まあ、ポーランドに飛んだんですね。そしてプシェミシルという国境の町からウクライナに入りました。
はい、
入ったら本当にのどかなんです。すごく田園地帯でひまわり畑も広がっていて、ここが戦地とも思いましたけれども、でも訪れた小学校の避難所ではやっぱり子どもたちが何にもすることもなくそこで寝ていたり、また男の人も大人の人たちも本当に泣きながら毎日毎日を過ごしていらっしゃる、そんな方たちと一緒に歌いました。
はい、
爆撃で足を失った方とか、あとご主人を失った方とか、もうそんな方たちがもう至るところにいらっしゃって、もうその悲劇を目の当たりにしながら、もう私自身声を失い、もう言葉が何も言えないぐらいの悲しみを目の当たりにしました。もう目の前でご主人と行き別れになって抱き合っているような、もう今からご主人は海外に一切ね行くことができないんですね。国の法律で18歳から60歳までは、はい、
そうですね、
はい、まあ、国外退去禁止ですのでね、まあ、そんな中で次いつ会えるかわからない、二度と生きて会えるかどうかもわからない、そんなご夫婦が抱き合って別れを惜しんでる、もう私はその姿に私自身ももう涙が抑えられなかったですけれども、
はい、
ウクライナはまあキリスト教の国でもあるので賛美歌があるんですけれども、はいはい、ウクライナの言葉で賛美を歌う中でもう皆さん号泣しながらね聞いてくださって、まあ、そんな方たちがゆりさんまた来てくださいとおっしゃってくださって、はいと約束しましたけど、その時には戦争が終わって、
そうですね、
その後の心のケアとして行かせていただくことができたらと切に願っています。でももう私忘れられないのはポーランドのウクライナ語での礼拝に出席したんですね、
はい、
なんとウクライナ語だと思っていましたら終わった後今日はロシア語でしたと、なんとロシア人もウクライナ人もポーランド人も日本人も共に礼拝してたんです。私ねもう本当にそうだって、戦争がないのが平和でない、平和というのは互いに許し合って一つ心になって神を見上げ神を礼拝し賛美する、それこそが本当の平和なんだって、もうそれをね体験できたということは私生涯忘れられない、そんな体験でした。日本に帰ってもやっぱり日本であってもね戦争はないですけれども、
そうですね、
やっぱり人々の心の中には憎みあったり戦いがあったりします。だからこそ本当の平和が心に訪れるようにと、それを 伝えていくことが私が新しく31年目からスタートする、それが一つの使命でもあるんだと、そんな風に思わされて帰ってきました。
森ゆりさんの歌でとこしえの愛お聞きいただきました。
音楽家の方はですね、今回のコロナ禍によって大変だったと思うんですけれども、いかがでしたか？
音楽家だけでなくて多くの方々がね、本当に辛い中通られたと思います、はい、で私は歌い手ですので、歌とかこう声を出すことがこうかなり制限されましたよね、
はい、
なので、まあ、そういう意味では実際的なコンサートはできなくなったんですけれども、すぐに不思議なことにですね、
はい、
神様はスタジオを与えてくださいまして、でそこから YouTube で歌を配信することができるようになったんです。もう本当にそれがもう見事なこうシフトでね、はい、できましたので。
それってあれですよね、森売りチャンネルのことですよね。
そうですそうです、はい、ご覧になりました？
はい、
ありがとうございます。まあ、本当に多くの方、海外も随分見てくださって、海外からも、
はい、
その方々が教会につながったりですね、もう電話かかってきて、森売りチャンネル見てるものなんですって一言お礼を言いたくてって、実は学生時代ミッションスクールで、はい、まあ、社会人になって離れたんですけど、森売りチャンネル見るようになってからもう一回教会に行って、今度家族4人洗礼受けますとかですね、もう本当に驚くほどいろんな方々が教会やまたイエス様につながってくださって、私の目的は福音を届けること、イエス様の愛を届けることですので、
はい、
まあ、それが対面でできても YouTube であっても、もうどちらでもいいんです。本当に神様の愛が届けられれば、もうそういう意味ではコロナ禍も恵みだったなと思います。
そうですね、はい、それにあれじゃないですか、また新しい試みをされたということをお聞きしておりますけれど。
はい、まあ、長い間ですね、毎年森百合と行くイスラエル歌の旅というのをね、はい、行ってきたんです。まあ、イスラエルというのは聖書の地、神の選びの地です。そこを旅すると、もうまさに神様の世界、聖書が文字でなくて 3D で、本当にもうカラーでね、もう体中に入ってくるんです。
そうですね、
もうその空気感というか匂いというか、もう聖書の地を旅するだけで、あ、神は本当におられるんだ、クリスチャンになられる方も随分たくさんいらっしゃって、そんなあのイスラエルツアーをずっと続けていたんですけれども、やはりコロナ禍でできなくなっていました、はい、でもようやくコロナもね落ち着いてきましたので、はい、2024年の1月に森百合と行くイスラエル歌の旅を再興したいというふうに今計画しております。
いいですね。私はあのまだ行ったことがないんですけども、
そうですか。あの
森百合さんのツアーは歌がもうそこら中に森百合さんが歌ってくださるということで
、はい、
皆さん楽しくされていらっしゃるということをお聞きしております。
もう あまりマイクも持たずにですね、もう至るところでバスの中であろうが、道歩いていようが、山の中でもどこでも、じゃあ歌いましょうっていう感じで歌います。
そうですよね、
だから本当にもう歌はいっぱいです。
そうですよね、
はいはい、
何泊何日になるんですかね。
ですね、1月24日から2月1日までの9日間になっています。
そうですよね、
はい、
じゃあ逆に言えば9日間の森売りコンサートがあるということですよね。
もうそんなあのコンサートほどいいものじゃなくてもうなんかもう鼻歌みたいな感じで、もうみんなで手つないで、例えばこうイスラエルのいろんなとこ歩くのも結構しんどいんですね、はい、その時は一足一足って言いながら歩くとですね、よしもうちょっと頑張ろうみたいになったりとかですね、もうなんかもう本当にあの歌で励まされながら、私自身もなんですけども旅をするような、そんなイスラエルを満喫する9日間です。
はい、今日はですね、森井さんのがこう活動がですね、主に喜ばれ、お出会いする方々をこう励まされてですね、共に主を賛美することができますように、まあ今までもそうであったように、これからもですね、そうでありますようにということをお祈りさせていただきます。今朝は森井さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
森百合さん、ありがとうございました。
30周年、いろいろなことがありましたでしょうが、振り返ってみますと、いつも主が森百合さんを励ましておられることがよくわかりました。これからも主にあって、良き賛美とお証しをお願いいたします。さて、明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。
それではここで、金峰殿からプレゼントのご案内です。今月のプレゼントは、森百合さんの CD、新しい明日へです。今朝出演してくださった森百合さんの30周年記念の CD です。今月はこの森百合さんの CD を抽選で3名の方にプレゼントいたします。 はがきにおところ、お名前、お年、そして今月のプレゼント、森ゆりさんの CD 希望、それに番組へのご感想やお便りなど一言添えてお申し込みください。またお名前にはふりがなをお願いいたします。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215金宝殿福音の光の係です。お待ちしています。
お祈りいたします。愛する天のお父様、自らの責任を果たし、結果を主に委ね、主に栄光をお返しするものでありますよう、私たちを常にお導きください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215郵便番号 530-8692 支所箱215金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子でした。
祈り持て、日々主と歩む道楽し、今日も健やかでありますように。
それではまた明日朝4時30分に。